皆さんこんにちは、ひろみです。この番組は声で人を豊かにするをビジョンに掲げるナレーター私ひろみがお送りする日記的ラジオです。ということで今日からですねタイトルコールかつチャンネル名を変えました。お気づきになった方もいらっしゃるかもしれません。いつも聞いてくださって本当にありがとうございます。最近ですねちょっと自分の中でビジョンが明確になりましてそれを機にチャンネル名も変えました。今までちょっと長ったらしくって覚えにくいものだったんですよ。なんだっけ、ナレーション業修行の道アラサー女性の日記的ラジオみたいなやつで、まあ修行の道っていうのはまさにずっとそうなんですけど、声で人を豊かにするっていうのを私のこうビジョンに最近したんですね。で声で人を豊かにするっていういいなんかこう言葉ってすごくおこがましいかなって独立したての時はずっと思っていて、なかなか人前で声を大にして言えなかったんですね。でもやっぱり仕事をやっていくにつれて、あとはそのナレーションというか言葉をこう紡ぐ出す聞いていただく、それで作品の一部になるっていうことをしていく中で、声で人を豊かにするっていう思いがどんどん強くなってきたので、まあビジョンは少しぐらい、おこがましいくらいがいいだろうと思いまして、この度変えることになりました。なので改めてよろしくお願いします。今日はですね、リスナーの方から、このコロナの状況下でどんな風に過ごしているんですかっていうようなご質問をいただいたので、その話をしようと思います。自粛生活が続いていて、私も2月の頭に、出産を機 に入院してからですね、一度も外に出てない、外っていうのはその家の周り以外に出てないんですね。電車にも1回だけ乗ったかなっていうくらいなんですよ。なので2月3月4月、まあ、まるっと3ヶ月くらいはもうずっとほぼお家の中にいるっていうような生活をしています。まあ、ただ子供がまだ小さいので、ありがたいことに彼の世話をしているとあっという間に1日が過ぎていって、まあ、飽きることなく日々を過ごせているなという感じではあるんですけど、やっぱり人と会えなかったりどこにも出られないっていうのは寂しいなというふうには感じています。で最近ですね、家族とか友達とあとママ友とこうズームお茶会みたいなものをよくするようになりました。でその中で気づいたのが、やっぱりこう一人でいる時間が長くなってくると、まあ、いろんなことを考える時間がたくさん出てしまって、まあ、いいこともあると思うんです。今まで、ずっとこう考えたいけど考える時間が持てなかった、例えば仕事のこととか、これからどういう戦略を練っていこうとか、調べたいけど時間がなくて調べられなかったこととか、お部屋の片付けとか、まあ、いろいろと時間をがっつり使わないとできないことっていうのはこれを機にできるかなとは思うんですけど、そのズームお茶会とかで人と話して気づいたのが、やっぱり自分の中でぐるぐる回ってるだけだと良くないなって思ったんです。なんかこう食べたものも栄養素を吸収して排泄物を出すように、思いとか考え方もずっとこうインプットしてぐるぐる噛み砕くだけではなくって、排出する出すってことはすごい大事だなと思ったんですよね。人にこう話すことですっきりすることもたくさんあるし、こう気づくこともたくさんあるし、何でもかんでも溜め込むっていうのはやっぱ体に良くないなと思いました。でその話す相手っていうのもやっぱりその自分が信頼できて、こう明るい人がやっぱりいいですよね。人間って明るいものも部分も暗い部分も必ず持ち合わせてるとは思うんですけど、なんかこの人と話すといつも暗くなっちゃうなみたいな人っていると思うんです。 なんかそういう人ではなくって、この人と話すとやっぱりなんか明るい気分になるなっていうような人とだけオンラインでもこうつながっているっていうことは、まあ、精神衛生上すごく大事なことだなと思いました。まあ当たり前のことなんですけどね、最近なので本当に大好きな人とだけズームでお話をして、まあ、仕事これからどうしていこうかっていう話とか、子供のことを最近どう過ごしているかとか、どういう遊びをしているかとか、まあ、あとは家族だと近況報告とか、まあ、ただ顔を見てニコニコ笑うとか、まあ、そういったことだけでも、なんかこう自分の思いとか表情を外に出すっていう行為はすごくなんか気持ちが軽くなるなというふうに改めて思いましたね。ただオンラインだとやっぱり電波の関係で遅延が発生するじゃないですか。あれがね、ストレスですよね。フラストレーション。この前もお友達と一緒にしたんですけど、旦那さんが在宅ワークでかなり面接とかで電波って言い方古いですかインターネット回線ですかね、使うのですごいなんかなんて言うんだろう、声が遅れて聞こえるよっていう人形みたいに遅れてきちゃって、あれはちょっとしんどかったですね。やっぱり対面で話したいなとは思います。でもう一つはこの間お話ししたかもしれないんですけど、ご夫婦関係を良くするためにしてることを15選みたいな感じで話をした中にあったことなんですが、メイクとかファッションをちょっと工夫するっていうのをやってます。たくさんマスカラ塗ったりとかチーク塗ったりとかアイシャドウとかではなくって、その日のテーマを私は決めるんですね。例えば今日だったらピザをテイクアウトするだけなんですけど、久しぶりに割と遠出、まあ、徒歩12分ぐらいのところのピザ屋さんに取りに行くっていうことを今日お昼やりました。もうそれだけでも12分も片道歩けるなっていうのがやっぱりすごく嬉しくって、ワクワクワクワクしてたんですね。でお天気もすごくいいし、暑いくらいの天気だったので、久しぶりに2年ぶりぐらい、いや言い過ぎかな、1年半ぶりぐらいにちょっと丈の短いワンピースとノースリーブの、まあ、ワンピースなんですけどを着ました。でそれも私のテーマはお友達がこう休みの日にピザパーティーをこうするために遊びに来てくれるみたいなこう妄想をしてですね、ちょっとなんかカジュアルパーティーみたいなのを自分の中でイメージをして、そのワンピースをチョイスしたんです。でまあ誰が来るわけでもないんですよ、お家に。夫と私と子供しかいないんですけど、しかも子供も赤ちゃんなのですぐ泣いて、落ち着いてピザなんて食べられないし、お酒も飲めないしっていう感じなんですが、なんかこう今日はこういうテーマだっていうのを自分の頭の中で作って妄想するんですよね。でそうすると私の場合は気分が上がって、じゃあ今日はこのお洋服にしようとか、なんとなくなんかこう唇はこの色にしようとか、まあ、あんまり持ってないんですけど、数少ない中で工夫をするっていう、そういうことを楽しんでます。別の日はお掃除をお風呂の水回りの掃除を、まああんまりね好んでやる人っていないと思うんですけど、やらなきゃいけないっていう時だったんです。でやらなきゃいけないっていう、何々しなきゃいけないっていうことはなるべく私は使わないようにしていて、なぜなら自分の中でなんかストレスにすごく感じてしまうからなんですよね。だから掃除をするんだ、したい日なんだみたいな感じで自分の中でそうやって捉えて、じゃあその時の格好をどうしようか、じゃあレギンス1枚にちょっと大きめの T シャツを着て、軽くこうゆるふわなくお団子にして、フットワークが軽そうな感じので、ちょっとツヤっぽいメイクをして、なんかこうお掃除して顔もすっきりしてるみたいな風に仕立ててみるみたいなことを一人でやってるんですね。でそれをなんか誰かがいいねって言ってくれるわけでもなく、お家にいるのは先ほども申し上げましたけど旦那と子供だけなので、なのでそこで旦那に今日はこういうテーマでこうしたんだ、いいでしょうって言って一言称賛の言葉をもらうっていうことも強制的にやったりとかしてますね。だからその妄想とこう褒めの言葉っていうのを強要するっていうのをやったりしています。 結構でも気分が上がりますし、やっぱこういう時って妄想力ってすっごい大事だと思うんですよね。どんなにやっぱり前向きに考えようって思っても疲れてきたりしてしまうのが人間ですし、お家で過ごすネタなんていうのもだんだんだんだん尽きてきますよね。映画とかドラマを見るって言っても、私も今韓国ドラマを見てますが、正直なんかこう見るのも飽きてきちゃうんですよね。でもそれくらいしか、なんか例えば授乳中やれることないしとか、今日も人と会えないからこれを見てちょっと笑えるシーンがあったらいいなとか思いながら見たりするんですけど、なんかこうやっぱ限られてきてしまう。でそうなった時に、小さい時に女の子は特にやったかもしれないですね、おままごと。私もよく姉と一緒に ものすっごいいろんなストーリーをおままごとでやっていて、今日はこのストーリーにしようって言って姉とやってたんですけど、その時のなんか妄想をする力っていうんですかね、が結構生きてるかもしれないなって思いました。でファッションに関して言うと、私の友人とかはオンラインでファッションのこう講座っていうのをやっていて、実際にその人のクローゼットを見せてもらって、あるものからコーディネートのこうアドバイスをするっていうような仕事もしてるんですけど、自分で工夫をしにくいなとか思うのであれば、そういった方の力を借りるのもありかもしれませんね、というところでしょうか。あとは何だろうな、お料理に関してもやっぱり毎日毎日作るのすごい大変だと思うんです。特にお子さんとかいらっしゃるご家庭は給食とかがなくなるわけなので、めちゃくちゃ大変ですよね。2人分作るのも結構しんどいのに、4人5人とかなってくると、洗い物も常に洗い物してる感じってなってくるので大変だなと思います。そういう時はなんだろう、まあ私は結構なんだろう、冷凍の野菜を使って副菜の工夫をしてみたりとか、一気に煮物を作って3日間ぐらい持たせたりとかしてるんですけど、お料理に関してはなんかこういいアドバイスがあれば教えていただきたいなと思いますね。あとは何でしょう、夜寝る前にやってることといえば、自分をこういたわる時間っていうのを少しでも作ってますね。例えば私の場合だと、子供が夜だいたい9時までには寝てくれるので、そこからお風呂に入ってで自分のことをやる時間が持てるようになったんですね。なのでそのお風呂から上がった後に、ウィルキンソンのレモン味のこう炭酸水にレモン果汁を数滴垂らして、ちょっとなんか爽やかなお酒を飲んでいるような心地に浸るっていうことを毎日の毎晩の楽しみにしています。なんかそれが今日も一日よく自分頑張ったなっていうご褒美に今なってます。あとは寝る前に夫と今日も一日よく頑張ったっていう、そのお互いをお互い褒め合うっていうことをやってますね。あと鏡見ながら、私はよく頑張ってるっていう時もあります。そうやってなんか言葉に出すっていうのも、自分が思っている以上にいい影響があると思うので、お一人暮らしの方とかは特に声を出すっていう習慣がめっきり減ってしまってるかもしれないんですが、自分のことを自分で褒めるっていうのを思うだけじゃなくて口に出して言ってみるのも結構いいと思いますね。というところかな。なんかまあ言ってみるとありきたりっちゃありきたりですけど、まあ最近の私のこうハマっていることは、そのテーマを決めてその一日を過ごすっていうのはハマってますね。今日はどんな自分になろうかなっていう、なんかあたかも女優になったかのようにちょっと演じるんですよね。今日は掃除がテーマだとか、今日は仕事がテーマだとか、今日はなんかお出かけモードになろうとか、今日はなんかちょっとセレブっぽく過ごそうとか言ってみるとちょっと恥ずかしいんですけど、でもね結構面白いですよ。なんかじゃあこの中で持ってるメイク道具の中でどんな工夫をしようかなとかも考えますし、というのは個人的にはとってもおすすめです。皆さんはこういった自粛生活の中でどんな工夫をされていらっしゃいますか？もしよかったらコメントや DM などで教えてください。 それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。今日も最後までご清聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。